地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市にはコミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンターニコランス、金田一コミュニティセンター集まらんか、浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば。先週は金田一コミュニティセンター集まらんかの施設紹介をお伝えしました。今週の語れ場は浄法寺カシオペアセンターの施設紹介をお届けします。浄法寺総合支所にも近い場所に位置する浄法寺カシオペアセンターですが、具体的にどのような使われ方をしている施設なのでしょうか。
浄法寺カシオペアセンターの所長の島田です。よろしくお願いします。
お願いします。浄法寺カシオペアセンター、カシオペアって名前ついてますけども、はい、この建物っていつぐらいからあ
るんですか。建物はですね、もうかれこれ、25年以上になります。
そうなんですね。うん、場所でいうと、浄法寺総合支所も近くっていうか、もうお隣は J ホール
ですね。そうですね、あの隣が浄法寺文化交流センターですね。
はい。で、開館時間ですね。
はい、開館時間は、部屋の方が9時から、夜の10時まで、使用することができます。
お休みの日は、
休館日は、年末年始だけで、はい、あとは、ずっと空いています。
あ、そうなんですね。島田さん、高校のカシオペアセンターは長いんですか。
今は4年目ですけども、前にもいたところがあるので、
あ、そうなんですか。はい。では、主な利用についてですね、はい、お伺いしてまいります。このカシオペアセンターってどういった使われ方をされてるんでしょうか。
そうですね、地元の地域の方が、集まるときに使っていただいています。例えばサークルの、活動会場とか、もしくは今日もやってるんですけども、珠算の教室とか、あとは習字の教室もここで行われています。
ソロ版ですね。
はい。
へ
え。珠算教室とソロ版教室については通年で行われています。
はいはいはい。お子さんたちが対象
ですか。そうですね、はい、はい、小学生とか中には中学生の方もいらっしゃいますけども、うん、まあ児童生徒 が対象になっています。
なるほど。J ホール隣に大きくあるので、はい、ステージものとかというと向こうになるんですかね。
そうですね、ステージを使ったり大きな面積を使う活動については、J ホールの方を使っていただいてました。
はい。このカシオペアセンターなんですけども、特徴的な何かこう利用のされ方とか特徴的なものというかありますでしょうか。
そうですね、まずここは、二戸の他のコミュニティセンターと違いまして、図書室があります。
図書室、そうですね、
はい、ま、二戸の図書館とはちょっと距離がありますので、まあ、浄法寺の方に、図書をサービスするためにこちらの方で図書室を設けています。
これそのカシオペアセンターできた時からもうすでに図書室は。
そうですね、できた時から図書室はございます。
あ、そうなんですね。仕組みというか、二戸市立図書館って、まあ、向こうにありますけども、
はい、
の何かこうつながりというか、
同じ図書システムというのを使ってますので、はい、例えば、浄法寺の人が図書館の本を、二戸図書館の方を借りたいという場合にはこちらの方に来て申し込んでいただければ、はい、こちらの方で手配して、カシオペセンターの方でお貸しするということができます。
できるんですね。
また、はい、また逆に二戸の方も同じように、うん、カシオペアセンターの本を見たい、読みたい場合には、図書館の方で手続きしていただければ、借りることができます。
あ、そうなんですね。逆にこう このカシオペアセンターにしかないような本っていうのもあるんですかね。
そうですね、まあ、ここの中にはですね、まあ、情報自体は漆ですので、
はい、
漆関係の本をできれば集めるようにしています。
はい、
あとそれと、瀬戸内寂聴文庫というのがございます。
寂聴さん、
はい、瀬戸内先生が、書いた本とか、
はい、
あとは、住職の時代に、こちらの方に寄付していただいた本を中心に集めて、瀬戸内寂聴文庫というのを設けてます。
へえ、そうなんですね、うん、それがこう例えば二戸の方が買いようと思えばそのできるってこと。
そうですね、はい、こちらの方で本を、図書館の方まで運びますので、うん、はい、あとは、まあ、図書館の方で、利用されたい方は借りることができます。
へえ、そうなんですね。
あと本につきましては同じシステムを使ってますので、はい、図書館の検索、のパソコンを使ってこちらの本も検索することができます。
あ、そうなんですか。図書室あるのって本当にこう特徴的な部分ですね。
そうですね、
はい、
大きな特徴として浄法寺カシオペアセンターには図書室があります。取材を行った日も勉学に励む学生さんや地元の方の利用も見られました。それでは施設を利用する際の流れについて島田さんに伺いましょう。
ではですね、ま、利用についてなんですけども、
はい、
この場合のこう申請とか、
はい、
そういったところについてもお願いします。
とりあえず、申請の方は、予約であれば電話でも結構ですので一応空いてるかどうか、確認していただいて、あとは、申請書の方を書いて出していただくことになります。
はいはいはい。土日もつまりこう部屋を使えるってことですよね。
そうですね、はい、
そういった問い合わせもして OK です
か。はい、問い合わせも大丈夫です。
あ、そうなんですね。
ただ時間については、
はい、
図書館については、図書室については、
はいはい、
9時から、7時まで、7時までなんですけども、
はい、
土日につきましては、図書室は、9時から5時までの利用時間になっています。
少し短いんですね。
はい、それとあと月、図書室に限り月曜日が休館、お休みになっています。
あ、カシオペアセンターはやってるけど、
各部屋は使えますけども、
はい、
図書室に関しては月曜日お休みということになります。
あ、そうなんですね。最後にすみません、カシオペアセンターのお問い合わせ先、
はい、
電話番号お願いします。
電話番号は、38-4117 です。
はい、ファックスは一緒
ですか。ファックスは同じです。
ではですね、ちょっとこの後建物をちょっと見学させていただきたいなと思うんですが、
はい、
ちなみにここって何階建てですか。
ここは3階建てになってます。
3階建て、
はい、で、うん、1階は事務室と図書室、
はい、
で、2階の方に、お貸しする部屋として、会議室と小さな部屋で、トーキングルームというのがございます。
ほうほう。
であと和室の部屋が2室ございます、はい、で3階に行きます と、カシオペアハウスということでちょっと大きめな多目的に使える部屋を準備しています。
あ、そうなんですね。あ、なんか2階部分ですかね、渡り廊下、
はい、隣に、
はい、
子育て支援センターの浄法寺文館がございまして、
はいはいはい、
児童クライムがそこであります、
はい
はい、前そこが、役所の施設だったものですから、このカシオペアセンターと2階で、渡り廊下でつながって、使えるようになっていました。
あ、はい、そうなんですね。今はその廊下は、
今は非常用ということで、置いてあります。
なるほど。
それではここでブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行画会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行画会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行画は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。 それでは早速五行花をご紹介します。今回の歌はルナさんの作品です。白湯を飲む、ふうふうと、ただただ優しさを飲み込む。何を欲しているのか、夜更けに白湯を飲む。作者にどんな状況でできた歌なのか聞いてみました。心配なことがあり、さまざまなことを考えていて、夜中に白湯を飲んだら思いがけずに優しさを感じた。初めてのことだったので歌にしたのだそうです。白湯を飲む、ふうふうと、ただただ優しさを飲み込む。何を欲しているのか、夜更けに白湯を飲む。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行花会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、前半では浄法寺カシオペアセンターについてお話を伺いました。後半では実際に建物の中を歩きながら各部屋の紹介をしていただきましょう。引き続き浄法寺カシオペアセンターの島田さんにお願いします。
失礼します。これが自宅長文庫です。
図書室入ってすぐ左側ですね、
はい、
瀬戸内寂聴コーナー、はい、こっちが
こちらが、瀬戸内寂聴先生が書かれた本ですね。
書いた本、
はい、
やっぱ作品も多いですもんね。
多いですね。であと、うん、今風に、瀬戸内寂聴全巻というのが出てます、はいはいはい、まあ新しいシリーズも出てますけども、そういうのも書いてます。あとはあの書かれた源氏物語とか、
源氏物語、
はい、
ですね。こっち寄贈
で、こちらが瀬戸内寂聴さんから寄贈していただいた本ですね。
寄贈ってどういった経緯でなんですか。
いろんな本、作家の方が瀬戸内先生の方に本を送られて、
はいはいはい、
でその読み終わった本とかそういう本をこちらの方にいただいたという形になってます、
はい、そういうことなんですね、はい。ここも非常に本の冊数多いですね。
そうですね、はい、結構な大き、大量にいただいてましたったので、
はい、なんとなくこうタイトル見る限り幅広く、
そうですね、いろんな作家の方の本がございますね。
ここが寂聴さんのコーナーってことなんですね、
はい、
これも特徴的ですね、
うん、あと特徴としては新書が多いですね。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、確かにこれなんか、うん、そうですね、はい、本冊数多いですね、うん、
前に、図書に図書、寄付金いただきまして、
はい、
それで、まあ、希望としてはその新書みたいなのを揃えてほしいということで、一応その時揃えたのがそのままあります。
あまりこう図書館、ね、図書室で見ないぐらいありますね。
なかなか新書というのは、
はい、
あのなかなか手にすることがないと思うんですけども、はいはい、でも結構いろんなのに特化した、本とか内容とかありますので、うん、まあ、見ていただくには面白いと思います。
そうなんですね。漆関係の本も集めてるんですよね、
はい、なかなか高い本が多くてですね買い揃えないんですけども。
あ、そうなん、
はいはい、一応あの集めるようにはしています。
はいはいはい。日本の漆器とか、
はい、
漆芸の伝統技法など お、確かにずらっと揃ってますね。
そうですね、はい、やっぱり常磐地ですので漆に関しては揃えたいなと思ってました。
ちなみにこの図書室の管理っていうのも島田さんたちはじめあの職員の方々がってことですか？はい、
ここの職員が、本の貸し出しとか、はい、本の整理とは行ってます。
あ、そうなんですね。うん、漆系の本っていうのも借りられる見られる方多いんですか？
はい、結構常磐地に漆の研修の方いらっしゃるんですが、はいはいはい、まあ、雨の日に来てここで本読んだりする方もいらっしゃいました。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、もっともっと集めれればいいんですけども、はい、なかなか種類も少ないですし、結構高い本とかあるので、
はいはい、そうなんですね。はい、まあ、ここのブース来ても分かるぐらいですけど、すごいこう新書多いですね。
そうですね、
うん、
まあ、新書ですと文庫本との事情に手軽に読んでもらえますので、
はいはいはいはい、でその今勉強されてる方々いますけど、デスクもあって、
はい
ですね、うん、
まあ、数は少ないんですけども、まず静かに勉強できるような環境を、
はいはいはい、
作りたいなと思ってました。
うん、学生さんとかいらっしゃってってことですか？そうですね、
はい、
これがまず図書室ですね。
はい、図書室です。
から2階ですね。
こちらが2階です。今日は会議室でソロバの教務室になってますので、
お、声が賑やかな。
今トーキングルームといって、小範囲、小さな会議であれば、はい、一番適しているかなと。
トーキングルーム、
はい、10人以下の会議であれば、
はい、
こちらで十分かなと思いますね。
ちょっとこう円状の、
はい、
テーブルも組まれてますし、黒板もありますし、はい、うん、実際ここも使われることも。
そうですね、ここはサークルさんとか扱うことがあります。
そうなんです
ね。和室です。で
和室、はい、
はい、8畳の部屋が2つ連なってます。
そうですね、はい、はい、
ですから、まあ畳の部屋ですから、まずここサークルさんとか、まあ、ちょっとした集まりなんかには、はいはいはい、ちょうどいい広さになってますね。
うん、まあ、テーブルもありますし、
自宅のテーブルもありますし、結構教えには座布団とか、
あ、はいはいはい、
いろんなものを用意してましたので、
うん、なかなか和室なんでくつろぎやすそうな感じしますね。
そうですね、なかなか畳の匂いっていうのも、
ね、
最近あんまりないかな。
ないですよね、うん、まあ、この和室の向かい側はその今手段教室やってる
会議室、はい、会議室になります
ってことなんですね。
はい、まあ、会議室の方にも、
はい、
スクリーンとか黒板とかありまして、
はいはいはい、
まあ、大人数の会議とか、あとは何かの説明会、講習会に、使えるような作りになってます。
そうなんですね。主産教室、ちなみに常にここの会議室ですか？
そうですね、主産教室と習字教室については、
はいはい、
まあ、人数ありますのでこちらの会議室を使ってました。
あ、そうなんですね、はい、あれですね、その向こう側がさっき言ってた、
はい、児童クラブがあります。
はい、
で今声がして、子どもたちの声がすると思いますけども、
はい、
はい、今日は春休みなので、もう朝から子どもたちが集まって。
あ、そうなんですね。
います。
賑やかでいいですね。
はい、
今そうですね、緊急時以外取り抜けできません。
そうですね、危険防止のためにここは緊急時以外は、はいはい、取らないようにということでしてます。
大きな特徴である図書室がある1階、さまざまなサークルや団体が活動する2階、ぐるりと回ってみました。さて、最も気になる場所3階へ行ってみましょう。
参加に来ましたけども、
こちらがカシオペアハウスです。
一番の謎大きいスポットですね。
はい、ここには小さなステージがついてます。後ろには外国の風景みたいな、
そうですね、
壁紙が
ヤシの木かな5本あって、向こう側町があっての
ですね。はい、
この部屋何ですか、多目的ルーム。
あの多目的ルーム、いろんなものに使えるように、
はい、
目的で作っています。で天窓があります。そして、結構光が入って、
はい、
気持ちいい空間ではあります。
そうですね、広いですよね。
広いですね、結構。まあ、はい、いろんなのに使えます。
そうですね、あのモニター、あれカラオケですか。
はい、昔のレーザーカラオケ、ちょっと新しいのはないんですけども、
はい、
まあ昔のでいいのであれば、
はいはいはいはい、
ラップアイトですけども、ピアノもありということで。
ピアノもありますね、
はい、
うーん、
まあここはピアノがあるので、はい、例えばJ ホールで何か音楽イベントがあるときに、
はい、
あのコーラスのサークルたち、ここで、
あ、
ここであの調整してステージ上がったりとか、
はいはいはい、
っていうこともありましたし、
はいはいはい、
あと当然あのお菓子とか持ち込んで、ワイガイガイ、子ども会とか、
いいですね、
はい、ということもやってました。
子供たち連れてきてとか、まあ、大人だけでもかもしれないですけど、
はい、
ワイワイガヤガヤやるのにちょうどいい部屋ですね。へえ。ここちなみにあの借りるとしたら、
カシオペアセンターは、まあ、とりあえず大きな部屋については1時間220円、
はい、お、
小さな部屋については1時間110円、
はいはいはい、
まあ、冬になるとそれに暖房費として、まあ、いくらかつきますけども、はあはあ、まあ、結構お安く使用できます。
じゃ、ね、この部屋も
220円ですね。
へえ、だいぶ人数集まれますよね。
そうですね、
テーブルも大きめのがまあ5つ並んで、はい、両サイド椅子もあってなんで、ある種こう親戚の集まりぐらいがあってもいいぐらい。
あ、まあ、あのそれでも大丈夫です、お貸しします。
あ、そうなんですね、
はい、
気になったんですけど、これは
これは天体望遠鏡ですね。
天体望遠鏡ですね、
はい、この部屋の隣が、バルコニーというか屋上になってますので、
本当だ、
はい、できた当時は、
はい、
ここで天体観測等もできました、
はいはい、できました、
はい、うん、最近はここのセンターの周りにもいろいろ建物ができてきてちょっと夜暗くというのが暗くなくなってしまったので、ちょっと天体はどうかなということになりますけども、
はい、昔だったら周りなかったんでしょうけど、今隣すぐに建物ありますもんね。
はい、特別老後法人ホームが、
そうですね、
去年できましたので
残念ながらこれは使うことなく今、
そう、今はちょっと使わなくて、
はい、
ここに、鎮座してるという感じですかね。
ああ、そうなんだ。そっか、そのできた当初を思うと、もっと周りは、
そうですね、できた当初は本当に周りは田んぼだけだったので。
ああ、そっか、
で最近はこの大きな建物が周りに立ってきて、ジョージ・マカ・ジェイ・ホールしかり、
はいはいはい、
そういう老人施設しかり、大きなものが建ってきたので、う
ん、はいはいはいはい、変わってきたんですね。
そうですね、やっぱり20年以上経ってますので、
はい、J ホールはできたのってここに比べたら後なんですか。
J ホールは後です。4、5年しか違わないかなと思いますけども。あ、
それぐらいなんです、
はい、
なんでしょうね、3階にして一番面白い部屋がありましたね。なかなか見ないタイプの、
なかなか公の施設でこういう部屋ってないと思います。
そうですよ、
はい、ミラーボールもついて
ます。ミラーボールありました
し、ちょっとしたスポットライトもありますんであ
れなんですかね、その当時の流行りというか。
そうですね、この 施設ができた当時は、はい、例えば、お酒飲んだりとかしてみんなでわいわい騒いで交流しようとかっていう、コンセプトというか、はい、そういうのがあったので、まあ、その流れとして作ったんだと思います。
そういうことなんですね、はい、うん、でもここも今までも借りられるんですよね。
ここも大丈夫、使えます。
はい、借りました。というと建物としては以上ですかね。
そうですね、建物としては以上が、まあ、カシオペアセンターの全容になりますね。
なるほど。別にこう地域関係なく利用っていうのはできるですもんね。
そうですね、今4月1日から、
はい、
コミュニティセンターになりましたので、
はいはいはい、
まあ、公民館でちょっと貸せなかった例えばとかっていうのがあったんですけども、今それ関係なく、
はいはいはい、
いろんな目的に使用していただくことができるようになりましたので、
うん、ルールとして公民館の時だったらできなかったとかあるんですか。
例えば、営業とか、そういうのとかですね、
はい、
あとは個人の使用とかっていうのも、
はい、
あまり公民館ではなかったんですけども、まず今後はそういうのも利用できると
できるんです、ね、
いうことになります。
広がったってこと
ですね。そうですね、使える幅が広がったということになります。
そうなんですね、うん、
公共施設でなかなか出会うことがないような特殊な印象を受ける部屋でした。二戸市内3カ所あるコミュニティセンターの中から浄法寺カシオペアセンターについてお話を伺いました。次回は金田一コミュニティセンター集まらんかで活動する金田一神楽保存会のお話をお聞きする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784。 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。